はい、どうも猫村です。3連休が終わりまして、仕事頑張ってます。また読んだ本の話をしたいと思うんですけども、今日、ここでおしゃべりする本はですね、まずは、砂川文治さんのブラックボックスですね。純文学というか、これも芥川賞を受賞作ですけども、またこの抽象的な表紙カバーですけども、読んだらすぐ分かりましたね。なんか自転車の話なんだっていうのが、そっかそっかっていうふうに、はい、分かりましたけども、ちょっとあらすじをお話、読みます。講談社のホームページからですね。第166回芥川賞受賞作、ずっと遠くに行きたかった、今も行きたいと思っている、自分の中の怒りの暴発をなぜ止められないのだろう。自衛隊を辞め、今は自転車メッセンジャーの仕事に就いている佐久間は、都内を今日もひた走る。昼間走る街並みや、そこかしこにあるであろう倉庫やオフィス、夜の生活の営み、どれもこれもが明け透けに見えているようで見えない。ハリボテの向こう側に広がっているかもしれない、実相に触れることはできない、かっこ本書より。気鋭の実力派作家、新境地の傑作と、はい、いう紹介あらすじでした。はい、で毎度おなじみですね、芥川賞のすべてのようなものの砂川文治さんの項目を見ますと、あ、同い年ですね、平成2年生まれっていうことで、はい、そうですね、今回聞いたことあるわと、最近ニュースで、最近つってももう何年前ですか、3年近く前になるんですかね。はい、ちょっと読んでみようと、こう図書館のね本棚から引っ張って、借りてきた本ですけども、なんかまずあれですね、こうちょっと最初がこう何の話だろうっていうか、こう自転車の話をこういっぱいしてたので、ちょっとそこでちょっと眠くなるというかですね、あんま興味ないなってなってたんですけども、途中からこう怒りの、描写みたいなのが出てきて、ああなるほどそういう話かっていうところでちょっと興味が、湧くみたいな感じでしたね。ちょっといきなり話それますけども、今日私映画を見てきまして、ビクトル・エリセのめちゃくちゃ久しぶりの新作「瞳を閉じて」っていうやつですけども、私映画の予告とかあらすじとか全然見ずに、こうなんとなくの評判で見に行くんですけども、今日瞳を閉じてがですね、最初全然何の話か分からずですね、序盤15分20分ぐらいしてからですかね、眠気にこう襲われて、私映画館で眠気に襲われるとこう全然抗えなくてですね、15分20分ぐらい、そこからこううつらうつらしながら、なんとなくこう見えてるけどセリフは全然こう入ってこないみたいなね、字幕ですし、はい、っていう感じでなってましたけども、映画はこう受動的に見れますけども、本はなかなかこう最初にね乗れないとなかなかこう読み進められないですけども、で、そのちょっと怒りみたいな話とか出てきてから、お、なるほどこれはちょっと面白そうだなと思っていった感じですね。そうですね、この本の、若干こうネタバレ的な話もしていこうかなと思うんですけども、前半は自転車、メッセンジャーみたいな感じですかね、コロナ禍の出来事を描いてますけども、ウーバーイーツとかの配達員とは違うんだっていう、こうちょっとね、俺はそことは違うんだみたいな、ちょっとこう誇りを持ってるような、誇りって言ってもなんかね、後からこうちょっと振り返るとそんな大したことなかったなっていう話になってくるんですけども、メッセンジャー都内でねやってる主人公が、後半は場所を移してですね、刑務所での話になっていくという話で、これ結構面白かったですね。テーマ的なところとか、あとこう前半後半でガラッと変わるところとか、あとこう今まで読んできた、本と違ってといいますか、登場人物が多いですよね。なんかそれもこう、割とこうなんか密度が濃い感じが、密度っていうのかな、はい、なんかそういうところも、なんだろうな、いろいろ想像して面白かった感じでした。はい、でさっきも言ってた芥川賞のようなものから選考委員の表現をちょっと借りますと、 二重丸つけてるのは、あ、吉田修一ですね。ウーバーイーツの配達員を一昔前の新聞配達員に重ね合わせれば、中上賢治の19歳の地図の系譜と言えなくもなく、もちろん本家が持つ言語の暴力性には大きく及ばないながらも、ここには新宿通り、外堀通り、都心の大通りや路地裏に吐き捨てられ、踏みつけられて、乾いて雨に流されていった都市の言葉たちが満ちている。ここには圧倒的な実感がある。もしもこの実感を古臭さと呼ぶのなら、私は胸を張ってこの古臭さを買いたいと思う。まああんまこう、なんつうか、新しさはそんなにないけれど、こうなんていうか、こうもう今こういうのやるのもいいよねみたいなことですかね。ちょっと、はい、あの今読んだばっかなんで、はい、あんまりそんな感じですかね。はい。で、私が平野啓一郎は私とこうなんとなく合うのかなと思っていた平野啓一郎さ、四角なのであんまりこう押してない感じですね。著者のマニアックなまでに平凡な記述法がギグワーカーとしての主人公の人生を効果的に表現しており、しかもその日常が服役後も奇妙に連続している点に注目した。うん、なるほど。スタイル自体は、わずかかな、手堅すぎるが本作の受賞に私も賛成したっていうことで、うん、確かにそうなんですよね。なんか最初のこう自転車のところで興味が湧かなかったっていうのが、こう、なんていうんですかね。なんかマニアックさが結構表に出てるなっていう感じは私もしましたが、はい、そんな感じで。はい、面白かったです。なんかもうちょっとこう、そうですね、後半の刑務所のところの話とかもしましょうかね。まあ、ちょっと、若干この本読んでから2、3日経ったので、どこが良かったっていうのがすぐに開けれないんですけども、あれですね、なんか、読んだらちょっと喋るためにこうなんか付箋とか貼ってたらいいかもしれないですね。ちょっと今度から付箋を貼ろうと思います。まあなんていうかこう怒りを抑えられない、衝動的になっちゃうっていうところもあるし、なんだろうな、自分の得意っていうのが見つけきれてないというかですね、まあ、とりあえず体力で突っ走ってるっていう感じがあって、それが最後の方で自転車をいじる上でこうちょっと身についてきた、なんかボルトの種類が分かるとかっていうことから自分のこう仕事を得ていくみたいなところは結構いいなという、あと何だったかな、ちょっと詳しく思い出せないですけども、こう何ですかね、自分のこう自分をの役割みたいなのを得ていくというかですね、まあこうすぐに変わらないけれども、あ、なんか変わりそうみたいなところで終わるのがすごくいいなと思いました。はい、でブラックボックスはそんな感じでした。でちょうどですね、借りている本、まあ何冊かはこう読まずに返したりもするんですけども、ちょうど今借りてた本がだいぶこのブラックボックスの後半のところとテーマが近かったので、あ、これは今読むべきだなと思って、はい、読んだのでそれもご紹介をします。はい、タイトルがですね、根っからの悪人っているの？被害と加害の間という本で、坂上香織さんというドキュメンタリー映画とか撮ってる人ですね。私この人のドキュメンタリーでプリズンサークルっていう刑務所の中の、TC セラピックコミュニティだったかな、っていうこう、どっか説明ないかな、あったあった、4人の受刑者を中心に彼らが教育支援員や他の受刑者の助けを得て自らの生い立ちや犯罪を振り返り自分自身の言葉で語れるようになっていく様子を記録しているという映画をですね、ドキュメンタリーを3年ぐらい前ですかね、映画館で見まして、ずっと気になってたっていうか、こう DVD とかになってないんで、ただなんだ、上映会とかを開けば多分データを貸してくれたりすると思うんですけども、すごくいい映画だからこう周りの人にも見てもらいたいなとか思ってたんですけど、坂上香織さんはですね、プリズンサークル、同じタイトルの、本を出したりですねしてから の2冊目になるのかな、この本がそのテーマで、出してる本としては。はい、でそうですね、まあ何かこう、何かこう事件を起こして、刑務所に入ってる人っていうのは、何だろうな、罰としてこう、刑務所に入ってるだけだとこう何というかこう意味なくないというかですね、 それをこう、ちゃんとっていうかですね、反省してこう社会に戻れるようにした方がいいよねみたいな、お話なんですけども、こうなんというかこの本で紹介されている内容としましてではですね、まずこう、感情に気づいてこう、それを言葉にするだとかですね、自らの罪を語ることで、なんだろうな、それが、ダメだということに気づくみたいな、なんかそもそもなんか物取っちゃダメなんですかみたいな、別に良くないですかみたいな人がこうね、ドキュメンタリーの映画でも出てきたりしましたけども、なんかそこがこう、教育というかですね、こう育つ上でなかなか身につけられなかった人たちに対して、どうやってこう、じゃあこう、刑務所から出て社会で生きていくための力をつけて、もらうのか、そういう、力をつける場所としての刑務所っていう役割が必要なんじゃないかみたいな話がここに書いてました。あとですね、こうなんかこの本の後半の方ではですね、西鉄バスジャック事件ですね、2000年ぐらいの事件ですけど、ネオ麦茶でしたかね、なんかハンドルネームの、当時のね、流行り始めの2ちゃんのが関わってるような事件がありましたけども、あれ少年でしたよね、当時ね17歳って書いてますね。バスジャックして、一人ね亡くなってる事件ですけども、この少年がなぜこの事件を起こしたのかみたいなところを、実際にこうこのバスに乗ってて、大怪我をした方のお話を聞きながら、こうその事件の犯人と被害者がこうコミュニケーションを取るというのは必要なんじゃないかみたいな話をされていてですね、まあ、この、怪我を負われた、方はですね、その後、その少年が不登校を経験していたっていうところからですね、居場所が必要なんじゃないかっていうことで、居場所づくりの活動とかをされていくんですけども、まあそういうお話があってですね、確かに確かにと言いますかね、なんかこう社会からこう外れて、生きざるを得ない人たちに対する、なんかこう、自分で頑張れみたいなところが世の中強いなというのは私も常々感じててですね、まあ、私もこう中学校の時に後半半分ぐらい行けてないんですけども、なんというかですね、そういうところに対する目線が最近日本ってきついよなと思ってたので、すごく納得しながら読んでいました。はい。で、あと何が言いたかったかな、今ちょっとメモを見ながら、はい、喋ってますけども、あとそうそう、続きの話というか、本以外のところもお話したいんですけども、まずは映画ですよね。事件を起こしているとか犯罪を犯しているっていう人の話ではないですけども、何かこう、障害を、負っているだとか、何かこう、仕事がしにくい人についてのどうやって一緒に働いていくかみたいな話として、最近ね夜明けのすべて前、多分すごくいいんですよっていう話をしたと思うんですけども、っていうのもありましたけども、まあ、あれはそうですね、こうなんか人に対する危害っていうのがそこまでない方の話、あれはすごいケアの話で、すごく私も感動してですね、多分それについてまた原作も読んだらここでお話ししようと思ってるんですけども、まああれはこう社会としてのケアも大事ですけど、こうなんていうか何ですかね、危害を加えるっていう点ではやっぱりこう一回こう刑務所に入った人っていうのはよりこうなんか難しいなというかですね、もっとこうちゃんと制度を設けなきゃいけないよなとか思ったりしました。はい。あとこうまあたまたまなんですけども、最近はこうあるポッドキャストを聞いてましてですね、罪な話っていうカタカナで罪な話と書くポッドキャストですけども、これのちょっと説明を、読みますと、ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について分かりやすく解説するトークプログラムです。市民が多角的に犯罪の現象を考えるきっかけになってほしいという思いのもと、大学教授を中心に構成された一般社団法人刑事司法未来のメンバーがお送りしますということで、 これが結構面白くてですね、なんか喋ってる人のこうなんかテンポとかも聞きやすい感じで、すごい最近ブラックボックス根っからの悪人っているの罪の話を、こう続けて、読んだり聞いたりしていて、なんですかね、あ、やっぱりこういうところ私興味あるなと思ったりしました。この根っからの悪人っているのの中でですね、こう刑務所から出た人がですね、就労移行支援事業所で今通ってるんですっていうお話をしてましたけど、私はそういうところでお仕事をしてるんですけども、まあ直接ね、犯罪を犯したっていう人と関わることは今まで、ないですけども、まあなんていうかこう、そういう、今の仕事に就いたきっかけとして、何ですかね、まあ、きっかけでもないかな、きっかけの一つぐらいですね、なんていうかこう自分のこう、こう社会からこう外れてしまう人に対しての目線というかみたいなところは、今の仕事を始める前にですね、磯部亮さんが書いたルポの何だっけな、令和元年のテロリズムですかね、がいろんなこの間判決が出ましたけども、京アニの放火事件とか、あといろいろ事件について、書いてある本、ちょっと説明が今手元に用意してないんでいきなりちょっと喋り始めたんでないんですけども、なんかそういうところとつながってくるというか、自分だいぶ興味あるんだなっていうのが今回改めて、はい、わかりました。はい、いろいろこうなんか話したいけどもうまく整理できずに話せない、はい、というのを今日は経験しましたけども、はい、もうちょっとね、いろいろ、ちょっと今日はねボリュームが多かったですね、一個一個話すのがいいかなと思いました。はい、で最後にですね、本のこう、何ですか、シリーズの話をしたいと思うんですけども、今日、今回紹介したですね、根っからの悪人っているのっていう本はですね、なんかシリーズ化されてまして、まあ、シリーズといってもこう同じ人が書いてるんじゃなくて、いろんな人が、書いてるんですけども、10代以上すべての人のための人文書シリーズ、間で考えるっていうシリーズですね。これの5冊目かな、これが、はい、なんかこの本には10冊目まで、はい、予定が書いてたりしますけども、結構ね半径がこうちょっと可愛い感じで、ね、はい、こういうシリーズで他のも読んでみたいなと思わせるようなシリーズでした。1個前で紹介したクソつまらない未来を変えれるかもしれない投資の話もなんかシリーズででしてね、こっちはシリーズ4分の3っていうもので、4分の3くらいの分量、サイズ、重さの本、4分の3くらいの、身軽さ、ゆとり、余白のある生き方を探す人へということで、はい、これもちょっと半径が微妙にこうね、可愛い感じに、はい、なってますので、こういうシリーズいいなというか、はい、こういうところからいろんな本を読めるように、興味が湧くようになったらいいなとか思ったりしてる今日この頃でした。はい、次回は何ですかね、夜明けのすべてとか、映画ちょっと今日分かったのは見たり読んだりしてすぐ喋らないと忘れてしまうっていうのとですね、ちょっといろいろ盛り込むとわけわかんなくなるっていうのが、はい、分かりましたので、ちょっとこう抑えながらできるだけこう読んだり見たりしたらすぐに撮ろうと思います。では。